夢かな名作ライブラリー、人間筆、江戸川乱歩。よし子は毎朝夫を見送ってしまうと書斎へ閉じこもるのが例になっていた。彼女は今長い創作に取り掛かっている。美しい慶秀作家としての彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなくやってきた。今朝も書斎の机の前に座ると、仕事に取り掛かる前にまずそれらの未知の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。簡単なものから先にして2通の封書と1行のはがき等を見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい1通が残った。突然原稿を送ってくる例はこれまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女は表題だけでも見ておこうと封を切って取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであった。がどうしたことか表題も署名もなく、突然奥様という呼びかけの言葉で始まっているのだった。
奥様。奥様の方では少しもご存知のない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。私は今世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間全く人間界から姿を隠して本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん広い世界に誰一人私の所業を知る者はありません。もし何事もなければ私はこのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございます。ところが近頃になりまして私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしてもこの私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。どうかともかくもこの手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすればなぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさら奥様に聞いていただかねばならぬのか、それらのことがことごとく明白になるでございましょう。
私は生まれつき世にも醜い容貌の持ち主でございます。これをどうかはっきりと大覚えなすっていてくださいませ。そんな醜い容貌を持ちながら現実を忘れて甘美な贅沢な種々様々の夢に憧れていたのでございます。私の専門は椅子を作ることでありました。私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので、商会でも特別に目をかけて仕事も上物ばかりを回してくれておりました。一つの椅子が出来上がると私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみます。そこへはどのような高貴の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか、こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だからきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるだろう。天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに相違ない。そんな妄想にふけっていますと、なんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、妄想の世界では気高い貴公子になって私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らにはいつも私の夢に出てくる美しい恋人が微笑みながら私の話に聞き入っております。
ところがいつの場合にも私のこのふんわりとした紫の夢はたちまちにして近所のおかみさんのかしましい話し声に妨げられて、私の前にはまたしても 醜い現実が、あの灰色のムクロをさらけ出すのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが今の夢の名残のようにそこにポツネンと残っております。でもその椅子はやがていずことも知れぬ私とは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして一つ一つ椅子を仕上げる旅ごとに言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その何とも形容のできない嫌な心持ちは、月日が経つに従ってだんだん私には耐えきれないものになってまいりました。こんなウジ虫のような生活を続けていくくらいならいっそのこと死んでしまった方がマシだ。私は真面目にそんなことを思います。私は仕事場でコツコツとのみを使いながら、釘を打ちながら執拗に考え続けるのでございます。だが待てよ、死ぬほどの決心ができるならもっと他に方法がないものであろうか。例えば。そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。
ちょうどその頃、私はかつて手掛けたことのない大きな革張りの肘掛ケースの製作を頼まれておりました。外人の経営しているホテルへ納める品で、その本国から取り寄せるはずのものを私の雇われていた商会が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからとやっと注文を取ったものでした。それだけに私も寝食を忘れ、魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、それは我ながら見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は例によってゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。私は深々と身を沈め、両手で丸々とした肘掛けを愛撫しながらうっとりとしていました。すると、とめどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩を持って次から次へと湧き上がってくるのです。
そうしていますうちに、ふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやき、それは夢のように荒唐無稽で非常に不気味な事柄でした。でもその不気味さが言い知れぬ魅力となって私をそそのかすのでございます。最初はただ私の丹精を込めた美しい椅子を手放したくない、そんな単純な願いでした。それがいつの間にやらある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして私はなんとその機械極まる妄想を実際に行ってみようと思い立ったのでありました。
私は大急ぎで肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めて私の妙な計画を実行するに都合の良いように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、掛ける部分は床にすれすれまで革で張り詰めてあり、その内部には人間一人が隠れていても決して外からわからないほどの大きな空洞があるのです。私は適当な細工を施して人間が掛ける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴とを入れて座れば、その中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手のものです。例えば息をしたり外部の物音を聞くために、革の一部に外からは少しもわからぬような隙間をこしらえたり、もたれの内部に小さな棚をつけて何かを貯蔵できるようにしたり、その中に2日3日入り続けてみても 決して不便を感じないようにしつらえました。椅子が人間一人の部屋になったわけでございます。
私はシャツ一枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて椅子の中へすっぽりと潜り込みました。真っ暗な、息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば墓場に相違ありません。椅子の中へ入ると同時に、隠れ蓑でも着たようにこの人間世界から消滅してしまうわけですから。間もなく使いの者が肘掛け椅子を受け取るために大きな荷車を持ってやってまいりました。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつはバカに重いぞと怒鳴り、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が私の体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。その日の午後にはもう私の入った肘掛け椅子はホテルの一室にどっかりと据えられておりました。それはいろいろの人が頻繁に出入りするラウンジとでもいうような部屋でございました。
私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと誰が想像いたしましょう。私は自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には、椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って彼らの間抜けな捜索を見物していればよいのです。この私の突飛な計画は見事に成功いたしました。でもそんな盗みなどよりは10倍も20倍も私を喜ばせたところの機会極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが、実はこの手紙の本当の目的なのでございます。
お話を前に戻して、私の椅子がホテルに置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくと、ひとしきりホテルの主人たちがその座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして物音一ついたしません。しばらくしますと、廊下の方からコツコツと重苦しい足音が響いてきました。まもなく荒々しい男の鼻息が聞こえ、はっと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちて、ふかふかと 2,3 度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な臀部とは、薄いなめし皮一枚を隔てて温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩はちょうど私の胸のところへもたれかかり、重い両手は皮を隔てて私の手と重なり合っています。そして男性的な豊かな香りが皮の隙間を通して漂ってまいります。それはまあなんという不思議千万な情景でございましょう。私は思考力も何も失ってしまって、ただもうぼんやりしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日私の膝の上にはいろいろな人が入れ替わり立ち替わり腰を下ろしました。そして誰も私がそこにいることを、彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが、実は私という人間の血の通った太ももであるということを、少しも悟らなかったのでございます。この続きはまた来週。というわけで、
はい、
夢かな名作ライブラリーは、はい、江戸川乱歩の人間椅子前半を送りました。
椅子つながりですよ。
椅子つながりでさ、いい椅子を買ったっていう話をして、危機としてこの話をしてくるしおりさんのひどさ。そして私、人間椅子タイトルはしてたんだけど、うん、なんかふわっとしか知らなくて、うん、 わーって言った
まあまだね、
うまくないこれ、
まだ後半が残っておりますけども、
うんうん、怪しいよね、
やばい、
なんて椅子って聞いた瞬間にあ、いい話ある、人間椅子
もうほんとさ、ほんとさ、そういうのやめてくんないかな、まあ、まだね、後半も続きますので、はい、皆さんもぜひお楽しみいただければこれから後半本当にやばいから、
あのね、こっからです、
これまだ、うん、まだまだ序章に過ぎないよね、
そうそうそうそう、まだね、
もう本当、はい、もうまあネタバレです、まあ、なるべく続きとか読まない方が楽しめるかなと思いますので、ぜひ次週もね、はい、お楽しみいただければと思います、
は
い、
番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドで舞台やライブなどの公演告知、はい、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社や皆さんの叶えたい夢を大募集中です。
他にも夢かな名作ライブラリーでなんか入った、真面目に読みすぎてしんどくなった
私たちに読んでほしい作品や早口言葉のリクエストもお待ちしております、はい、もちろん私たちへの質問や番組への感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、お便りは夢かな専用の
メールフォーム、またはメールの方は tma@bfri.net、 tma@bfri.net まで、
はい、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
キリキリだな
インターネット放送局ベフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
なんかね、花粉が来た。お、あのライブラリーの間すっげー緊張して、うん、むせないようにしてた、
うん、なんかすごいこらえてたよね、
うかなんかえへん虫来たって思って、うん、なんかあのシーンとした中ってさ、うん、咳払いとか無償にしたくなるんだよね。自分がもうすぐ読むっていう時になると急になんかが詰まったような気がして、うん、あれ絶対何も詰まってないんだけ
ど気持ちの問題で詰めてるんだよね。喋り出して
カスカスだったらどうしようみたいな感じで、うん、むやみやたらに水とかを飲んでしまった、うん、するよね、うん、ドキドキした。いや今日は久しぶりにきちんと真面目にお届けして、うん、手に汗握る
回でござい
ます、
ね、
しおりさんも久々に見たしおりさんの原稿が震えていると、うん
片手で持
って最近は結構普通だったのに、なんかすげえ震えてるの見てちょっと懐かしいそしてそんな震えてるの見て私もちょっと噛んだ緊張が伝わるって思って、
ダメだ、片手で持ってるとダメだから両手で押さえる
そう、なんか上げたくなるよねって思って、うんうん、でも上げると震えるとすっごい分かるよね、 そして読みにくいと思って、はい、この放送はインターネットラジオ局ベフリネットよりワンコとしおり、山本しおりの2名でお送りいたしました、
はい、
次回更新日はギリギリ4月30日、なんと祝日でございます、
うん、
祝日の日にこの人間
最後の
続きを、
これはね、なかなか
ゴールデンウィークにふさわしいのかどうか分からないけどいやでもね
受け入れてもらえるのかな。
いやでも、ね、
私はね好きなんだよね、
私も大好き。でもこれ最後まで聞くと、うん、わーまだまだこんなもんじゃねえから、
そうそうそう、
ぜひ
ね、ゾワゾワゾワっていうね、
新しいゾワゾワが来るよね、これから。
なんかホラーじゃないホラー、
サスペンスみたいな、
なんだろう、心理的なね。
やっぱ江戸川乱歩って変態だなって思った
そうなんだ、これもだってさ、すごい前に作られてる作品じゃない、
すっごい古いけど、うん、もうこの変態性癖がすごいって思ったそんな後半をお届けします。次回は4月30日祝日、言った、うん、というわけでどうぞ
お楽しみに。
ゴールデンウィーク楽しんでこいよ